ということで、今日のメッセージのテーマはクリチャンということで、非常にシンプルな内容になっております。聖書を一箇所開けたいと思います。マタイによる福音書の5章の13節から16節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。アメン。先ほどもお語りしましたけれど、今日のメッセージのテーマはクリスチャンということです。ありふれたメッセージかもしれないんですけれど、非常に重要なメッセージでもあると思います。イエス様は今この時代を生きるにおいて、たくさんの戒めを私たちに与えてくださいました。嘘をついてはいけないよ、騙してはいけない、盗んではいけない、当然のことながら殺してはいけない、言い始めたらキリがないぐらいたくさんの戒めが与えられております。でもいろいろな教えの中でも最も大切な教えは何ですか。イエス様はこのように語られました。あなた方は心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これよりも重要な命令は他にはありません。神様の戒めの中でどの戒めが一番大事ですかと聞かれた時に、イエス様は言われました。まず第一に主なる神を愛しなさい。第二の戒めとして、自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。これよりも重要な命令は他にはありませんと言われました。神を愛することと自分と隣人を愛すること、そのことに尽きるとイエス様は語られました。なぜ嘘をつくんですか。愛してないからですよ。なぜ騙すんですか。愛してないからです。なぜ殺すんですか。愛してないからです。なぜ物を盗むんですか。愛してないからですよ。すべての戒めを集約すると、神を愛し人を愛するならば、私たちはすべての律法を全うすることができるんです。でもどんなに一つ一つの行いを厳密に守ろうとしても、私たちの中に神に対する愛、人に対する愛、また自分に対する愛がなかったら、神の戒め律法を全うすることはできないと聖書は教えているのであります。多くの人は愛することの反対は憎むことだと考えているのかもしれないですけれど、マザー・テレサが言いましたよね。愛の反対は憎しみではない、無関心ですよ。私たちは愛さないことがあっても憎んではいないかもしれない。全ての人を愛することはできていないかもしれないけれど、憎んではいない。でも無関心なことは愛していないことと一緒だということを知らなければならないと思います。イエス様は聖書の御言葉を通して語られました。自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。これは命令です。愛しやすい人だけ愛してもいいよ、受け入れやすい人だけ受け入れてもいいよ、そういう話ではありません。愛しなさいというのは神様の命令です。すなわちイエス様は傍観者になるなと言われました。見てるだけの人、眺めているだけの人、罪に満ちたこの世に対して傍観者になるなと言われました。まだ救われていない人々に対して傍観者になってはいけないって 無関心なものになってはいけないとイエス様は言われました。私たちはこの世に対する傍観者、ただ見ているだけの人ではなくて、この世の中で生きているものであるということを知っていただきたい。そんなこと分かってますよ。私たちはこの世で生きてるんですよ、当然ですよ。でもこの世で生きるにおいて重要なことがあります。ローマ人への手紙の12章の2節の中に語られていますけれど、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。私たちはこの世で生きながら、この世の人とは違う存在にならなければならないんです。この世を眺めているだけではいけない。この世の中で生きなくてはいけない。でもこの世と同じように生きてはいけないと言われたんです。私たちはこの世の人とは違う存在にならなくてはいけないんですよ。じゃあ違う存在って何ですか？服装とか持ち物とか、そんなことは関係ないです。私たちの考え方や行動や心の持ち方がこの世の価値観とは違うということです。でも多くのクリスチャンはこの世の中で生きるのではなくて、この世から隔離されて生きようとするんです。私はこの世で仕事しています、生活しています、働いています、この世の中で生きていますというふうに思っておられるかもしれないけれど、果たしてそれが本当に世の中で生きているということになるんでしょうか。クリスチャンは世の中で生きることがあんまり好きじゃないみたいです。この世の中から隔離されて生きることを希望するクリスチャンは多い。巧みに言い方を変えて清められるとか性別されるとか、そういう言い方をして、私たちは違うのよ、あなたたちとは、私クリスチャンですから清いです、あなたたち汚れていますよね、罪に溺れていますよね、私たち清いです、関わりを持たない、この世で生きている人はみんな罪人だから、自分を清く保つために関わらない、無関心、傍観者であり続けることを選んでいく。そしてクリスチャンだけで集まって、なんとか敬虚まで頑張ろう、なんとかイエス様来られるまで清くいようね、正しくいようね、神様に喜ばれるものであろうね、だからイエス様早く来てください。もし私たちがクリスチャンであるということの意味がそれだけならば、なんと虚しいことでしょうか。もし教会が世の中からクリスチャンを隔離するだけの集まりならば、なんと虚しいことでしょうか。ある人は言うかもしれません、いや私は隔離なんてされてないですよ、世の中で生きています、同じように怒るし、同じように嫉妬もし、同じように貪欲、噂話、中傷、それら全部のものを持ちながら一緒に世の中で生きていますよ、隔離なんてとんでもない、世の中の人がすること私もやります、世の中の人が行くところ私も行きます、それが世の中で生きるということです。そうでしょうか。皆さんよく知っていただきたい、この世の中で生きていない人が世の中の人を救うことはできないんですよ。でも世の中の人と何ら変わらない人が人を変えることなんて絶対にできない。同じものしか持っていないのに何を持って変えることができますか。世の中の人と同じ価値観を持って生きている人がこの世を変えるということはもっと難しい。今日の御言葉を通してイエス様は語られました。あなた方は地の塩であり世の光だって。塩や光の特徴は何ですか。共通して言えることは、塩も光も変化をもたらすことができるということです。でも自分の中にあるものが世の中のものと同じだったら 世の中を変えることなんてできないんですよ。まして世の中との関わりがなければ世の中を変えることなんてできないんですよ。塩が塩入れに入ったままの状態になっている、それが今のクリスチャンの状態です。塩入れの中でこの塩きれいね、うわ粗塩いいね、光透かしたらうわいいね、きれいね。塩見て何になるんですか。塩は使うから塩です。私たちは塩入れの中に入っている塩を見て、わあ綺麗ね、いいね、美しいねと言っている人を見て愚かだと言うんです。でも教会はそれと同じことをし続けているんです。今もイベントとか限られた集会だけを設けて人々を教会へ教会へ教会へ誘って、教会へ導いて、教会に連れてきて、何かゲスト呼んできて、メッセージしてもらって、賛美してもらって、何かしてもらって、そうじゃないと教会に人も連れてこれないんです。普段のメッセージ厳しいから、今日は伝道集会で柔らかいメッセージが語られるから今日こそ人連れてきやすいわ。私は今日皆さんにチャレンジをしているつもりです。今までの考え方を捨てていただきたい。何かあれば教会に、教会に行って、僕先生カウンセリングお願いします、丸投げ、教会行って僕先生祈ってあげてください、教会に教会にイベント人集めて、私もそういう誘惑の中に生きてきました。人々を塩入れの中に入れようとしているんです。でも塩は放たれなくてはいけない。イエス様言われました、私たちは地の塩ですよって。教会の中だけの塩じゃない、地の塩、世の光です。それがクリスチャンですよ。放たれなくてはいけないんです。出ていかなくてはいけないんです。それなのに光をマスの下に置くようなことをしてはいけないんですよ。イエス様が語られた教会というのは建物だけの教会を意味しているのではありません。クリスチャン一人一人がキリストの教会です。イエスキリストを信じる全ての者たちがキリストの教会なんですよ。ここには40数個の教会があります。地の塩、世の光となった私たちクリスチャンが、ある人は学校に使わされ、ある人は職場に使わされ、ある人が社会に使わされ、ある人はスーパーで、ある人は買い物で、ある人は PTA か何かわからないけど、いろんな近所付き合いの中に使わされる、そのところに教会があるんです。そのところに行って塩を振りかけるんですよ。変化をもたらすんです。誰が？クリスチャンが。遠い遠いところにいる人連れて行って教会行こな。私はそれらを否定しているわけじゃないんですけど、とんでもなく大きな集会が悪いというわけではない。でも私たち自身一人一人が教会であるということを忘れないでいただきたい。教会には誰がおられるんですか？イエス様がおられるんです。イエス様がおられるところが教会です。皆さんよく言うんじゃないですか、主が共におられるからって。主が共におられる人はもはや教会です。私たちの頭はキリストです。頭がキリストってどういうことですか？私たちの考えること、思うこと、価値観、すべてのものがキリストでなければならないということですよ。世の中との違いを生み出すのはファッションでもない、持ち物でもない、私たちの価値観です、頭です。でも多くのクリスチャンは塩入れの中が好き、マスの下にいるのが好き。皆さん、私はこのメッセージを与えられながら一つ不思議に思ったことがあります。大宣教命令と聞いたらどの聖書箇所を思い出されますか？マタイによる福音書の28章、あなた方は出て行って あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授けなさい。私があなた方に命じておいたすべてのことを一切守るように教えなさい。いよ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。こんなに伝道に苦しんでいる日本が、 1% の壁を破れないと言い続けている日本が、どの教会でも大宣教命令知ってますか。はい、知ってます。28章でしょ。知ってるんです。分かってるんです。どこの教会に行っても大宣教命令分かってる。聖書の箇所まで知ってる。でもその実がない、その実がない。不思議なことです。これは何を意味してるんでしょうか。クリスチャンで福音を語るということがあんまり好きでない人は多い。実は私も好きではない。伝道に行きましょうって言ったら、ちょっと午後から用事あるんで、すいません、また今度。伝道のメッセージをされると嫌なんですよ。プレッシャーをね、受けて伝道せえ伝道せえって言われてるみたいで、あんまり好きじゃない。伝道するのは伝道の賜物を持った人とか伝道師とか牧師がしたらいいんじゃないんですかと思ってる人も少なくない。皆さん、伝道の賜物と伝道をするということとは違うということを知ってください。マタイによる福音書の28章で語られた、あなた方は出て行って全ての人に福音を述べ伝えなさいと言われたことは、全クリスチャンに与えられた命令です。この人だけ、牧師だけ、伝道師だけ、宣教師だけということではありません。全部のクリスチャンに与えられている命令です。この命令から漏れる人は誰もいない。反対に、福音を語ることはあんまり好きじゃないけれど、弱いタイプの人のお世話をするのは好き。それがいいとか悪いとかを言っているわけではなくて、統計的な問題です。世の中にいる弱っている人、苦しんでいる人、悲しんでいる人に手を差し伸べるということは素晴らしいことです。でもそうじゃなくて、教会の中にいる、塩入れの中にある、この塩ちょっと傷んできたかなという塩に優しい、そういう塩のお世話は好きという人は多い。みんなで伝道行きましょう。はい、この方のお世話していただけます。私やります、私やります。両方必要です。マルタも必要ですし、マリアも必要です。これもしなければならないけれど、これも怠ってはならない。それがイエス様の考えです。でも私たちは決して勘違いしてはいけない。教会では金曜日の夜が祈り会というところが多いですけれど、祈り会で集まって、この悪しき世界から守られるように祈って、聖霊の武具を身につけるように祈って、勝利の御言葉を宣言して、そして時間になって、はあ今日も来てよかったわ、何の意味がありますか。時々教会でもイベントがあって、チラシ配りに行かなければならない時があります。一件一件ポストにチラシを入れていって、たまたま入れる時に中から人が出て、あ、すいません、ピンポンなんて絶対に押さない、静か静か、そして終わって、ああ今日は伝道した、駅の前で立ちながらチラシを持って、あどうぞ、あこんにちは、どうぞ、これ何、また見といてください、ああ今日も伝道したわ。私たちが救われてクリスチャンとされてまだこの世にいるのは、この世を変えるためです。自分が、私のようなものがこの世を変えるなんてとんでもないと考えるかもしれないけれど、私一人が全世界を変えることはできない。でも私の周りを変えることはできます。皆さんの周りを変えることができます。そうして世界が変わっていくんです。 今回インドに行った人たちがインドに重荷が与えられていく。そのことによってインドのほんの少し爪の赤ほどのものでしかないかもしれないけれど、インドが変えられていく、世界を変えていくんです。イエス様は祈られました。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなくて、この世にあって守ってくださいと。イエス様はそう祈られましたよね。私たちはよく考えます。救われたらすぐ天国行けたらいいのになって。でも私たちがこの世にいるのは、この世から取り去ることではなくて、この世で守られることをイエス様は祈っておられるんです。願っておられるんです。なぜですか？この世にあって使命があるからですよ。イエス様でさえ私たちを取り去ることを願っておられないのに、私たちがこの世と隔離することを希望してはいけないんです。世の中に変化を与える塩としての働きが与えられているのに、どうして私たちは語れないんですか？イエス様は言われました。私は真理について証しするために生まれて、そのために世の中に来ましたって。これがイエス様がこの世に来られた目的の一つです。私は真理について証しするために生まれて、そのために来ましたって。イエス様は宗教を作るために来られたわけではありません。クリスチャンを隔離するために教会を作られたわけでもありません。真理について証しをするために生まれて、そのために来たと言われたんです。真理について、また救いについて、聖書の御言葉について議論するためでもないまして、ティッシュを配るみたいに教会のチラシや案内を配るために私たちがいるわけじゃない。真理について証しをするために今私たちがいるんです。皆さんよく知ってください。今はあんまりにもたくさんの情報が飛び交っていて、絶対的な真理を信じないという世界です。絶対に変わらないものなど信じないという時代です。だからこそ今が一番クリスチャンにとって大切な時代なんですよ。大切な時なんです。先ほどお語りした事件の中でも SNS、 自分がやってないので全然わかんないけど、 SNS でハッシュタグ自殺とかって検索をかけると、そのサイトに行けるらしいです。 SNS は SNS が何かちょっとよくわかんないけど、そんな時代です。携帯一つで人の命でさえも自由にできるような、そんな時代です。そんな時代に絶対大丈夫と言えるものがあるなんて誰も信じていない。週刊誌、テレビ、ゲス不倫、芸能人も政治家もセクハラ、みんな面白おかしく話して話して、船越さんの奥さんから始まって、もっと前やったらベッキーかビッキーか分からんけど始まって、みんなこぞって見て面白い楽しいんで、飽きたらもっと刺激のあること、もっと刺激のあること、普通の不倫もうネタにもならない、そんな時代です。誰も雑誌に書かれていること 100% 本当だなんて思っていない。ただ楽しい、面白い、その時だけ。テレビ見ていて語られること、伝えられていることが 100% 本当だなんて誰も思っていない。世の中で流されるニュースも 100% 本当だなんて信じてはいけない。誹謗中傷、嘘、噂話、そんなことでこの世の中は蔓延しています。だからこそ本当に必要なものは真理です。永遠に変わらないものがあるよって、絶対にあなたを裏切らないお方がいるよって。この世の中は飢え渇いています。面白おかしく毎日過ごしているようでも、その霊と魂は飢え渇いています。 本当のものを求めています。偽りじゃない、嘘じゃない、作り出されたものじゃない、私たちの口から出る本当の証を聞きたい。人の証じゃない、誰かの話を聞いたことでもない、牧師の説教でもない、自分が体験したイエス・キリストを証しするんです。私が経験した神はこのようなお方ですよ、私が経験したイエス様はこのようなお方ですよ、本当の証をこの世の中は求めているんです。上乾いているんです。週に1回だけの礼拝で満足するんじゃなくて、24時間働いている証を待っているんです。私は決して教会を軽んじているわけではありません。教会に来なくてもいいと言っているわけでは絶対にないということを知っていてください。教会に集まって共に礼拝をするということはとっても大事なことです。でも甘んじてはいけない、はあ、これでいいんじゃないんですか、このままでもいいんじゃないんですか、とんでもない、塩入れの中の塩を見て、はあ、これでいいんじゃないんですか、決してそのように言ってはいけない。誰かがするだろうではなくて、クリスチャンがこの世に生きながら証となって生きていかなくてはいけないんです。皆さんは生きた教会です、生きた証です。皆さんの口には証があります。神様が授けてくださった証があります。私には証がないという人なんかいないですよ。救ってくださったの誰ですか、イエス様じゃないですか。イエス様何してくださいましたか、私のために十字架にかかって死んでくださったんじゃないんですか。この世に生きながらこの世と妥協しないで、この世に流されないで、どうやって私たちは生きていったらいいんでしょうか。ただ一つです、神の霊によって生きていくんです。私たちの心を作り変えていただくんですよ。ある人は思うかもしれない、神の霊に生きるということは自分の意思を捨てなくてはいけないということ、皆さん知っていただきたい、私たちは自分の意思を捨てるのではなくて自分の自我を捨てるんです。意思のない人は何にもできない人ですよ。神様、今日はどこ行ったらいいんですか、言ってください。聖霊様待ってます。今日どこ行ったらいいんですか、聖霊様待ってます。一生その人は聖霊様に尋ね続けることでしょう。私たちはしっかりと自分の意思を持たなくてはいけません。自分の考えを持たなくてはいけません。マインドコントロールではなくて、心を新たにして神の御声を聞くことのできる心をいただくんです。石の心を肉の心に変えていただくんです。私たちは今肉の心ですか、石の心ですか、言われても言われても跳ね返してしまう石の心ですか。もしそうならば肉の心に変えていただくんです。私たちが証となることでこの世を変えることができるんですよ。偉大な伝道者、偉大な説教者がこの世を変えていくんではなくて、教会となった私たち一人一人がこの世を変えていくんです。私たちの手の届くところから変えていくんです。私たちがクリスチャンであればいいんです。キリストを頭としたクリスチャンであればいいんです。キリストを信じる者であればいいんです。それだけでいいんです。私が証するなんて、私が伝道するなんてとんでもない、そうじゃない、あなたはイエス様を信じているならば立派なクリスチャンです。この世に壁を作っていないならば、この世と同じ価値観の中を生きていないならば、私たちはキリストを頭にしたクリスチャンです。今しなければならない証の仕方があります。道端に立ってただ神の御言葉を語り続けるということは有効的ではありません。私たち一人一人が証人とならなくてはならない時代が来ました。どこにいても、何をしていても、 人一人がこの世の証し人になるようにと今私たちは召されているんです。暗闇の世の中で地の塩となって世の光となると神様が言われました。私たちクリスチャン全員がイエス様との本当の関係を持っていればそのことが可能になります。本当の関係を持っていれば、私たちがもしクリスチャンだというならば、聞いていただきたい、ただの傍観者になってはいけない。この世の中どんどん悪くなっていくね、こんな事件起こったね、近くでもこんなことあったね、それだけ。お隣さんいつも喧嘩してはるけど、私たちもたくさんの子供集まってるけど、何かしてあげられることないだろうか、この子にできることないだろうか思うだけ。イエス様言われました、ただの傍観者になっていてはいけない。今は指を指して人を裁いているような時ではありません。そんな時ではない。深い深い闇がこの地を覆っている時代です。便利そうに見えてどんどん人は不自由になっていきます。どんどん便利になっているけれど、どんどんどんどん人の心は廃れていって、荒れていって、今こそクリスチャンが立ち上がって、私たちは世の光地の塩としての働きを果たさなくてはいけないんですよ。イエス様言われました、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようって。皆さんイエス様に従う者はみんな人間を取る漁師です。私たちが恥ずかしがりでも人見知りでもうまく話せなくても、そんなことは関係がない。大事なことはイエス様が一人一人を召して漁師にしてくださったということです。うまく釣れるだろうか、うまく網投げられるだろうか、私漁師になんて、そんなことが問題じゃない。皆さんはもう漁師として召されています。私たちの目標は何でしょうか。生い立ちとか性格がどうであったとしても、イエス様に従う人はみんな漁師になります。お金持ちになりたいからイエス様信じます。有名になりたいからイエス様信じます。私の夢叶えたいからイエス様信じますという人がいれば、他の宗教に行けばいい。私たちは漁師になるために召されました。でも今ほとんどのクリスチャン、いやほとんどの牧師は、先日本で読みましたけれど、今牧師は人間を取る漁師ではなくて水槽の管理人になっているって。それを読んだ時に私は衝撃を受けましたけれど、なんとまとえた言葉だと思いましたね。本当は市場に出て行って網持ってさあ漁に行くぞと言わなくてはならない牧師が、教会の中ばっかり気にして、水槽の中ばっかり気にして、塩入れの中ばっかり気にして、エアコンの温度どうですか、大丈夫ですか、誰と誰今日顔合わせてないけど何かありましたか、今日元気ないですけど後で感謝でどうですか、今日誰々来てないですけどどうなってますか、水槽の管理ばっかりして、この中は過ごしやすいですか、そんなことばっかり気にして、私です、私に言われていることです。最後に一つの詩を読みして今日のメッセージを終えたいと思います。非常に極端な詩ではありますけれど、でも的を得た詩かなと思います。お読みしたいと思います。ある男が穴に落ち、這い上がることができませんでした。主観的な人がやってきて、穴の底にいて気の毒にと言いました。客観的な人がやってきて、人がこの穴に落ちるのは当たり前だと言いました。クリスチャンサイエンティストが来て、君は穴に落ちたと想像しているだけだと言いました。 リサイ人は悪者だけが穴に落ちると言いました。新聞記者は穴の話の特集を組もうとしました。原理主義者はお前が穴に落ちて当たり前だと言いました。儒教家は言う通りにしたら君が穴に落ちることはなかったのにと言い、仏は穴はただの心の状態だと言いました。現実主義者はそれは穴だと言い、科学者は穴の大きさを測り出し、地質学者は穴の地層を教え、税金の取り立て人は男が穴の税を払ったかと聞き、役所の検査員は穴を掘る許可があるのかと聞き、普通の人は穴の話を完全に避けて、悲観的な人はこんな穴は自分のと比べるとなんてことはないと言い、カリスマ系の人は穴に落ちていないと宣言しなさいと言い、楽観主義者はもっとひどくならなくてよかったねと言い、悲観主義者はもっとひどくなるかもしれないと言い、でもイエス様は男を見てひざまずいて男を穴から引き上げました。皆さん、私たちはクリスチャンです。クリスチャンって何ですか？キリストに属する人たちです。地の塩、世の光、人間を取る漁師です。今もさまよって死にゆく人々に対して、この人生という深くて大きな穴に入って途方に暮れている人がいるということを忘れないでください。自分の周りにはそんな人いないよ、自分の周りにはそんな人全然いませんというならば、皆さんはこの中で言うならば普通の人です。普通の人は穴を見ようとはしない。本当にいないんですか？私たちの手の届く人たちが本当にいないんですか？福音を語るべき人は本当にいないんですか？今も植え替われているその霊魂は本当にいないんですか？時間は十分にあるわけではありません。ある人は穴に落ちて助けてくれと言っている人がいる、ある人は何にもないと言って楽観的に生きている人がいる、何の危機感もなく、いいんじゃない、大丈夫、ただ死ぬだけだから、死んだら終わりだから、とんでもない、死んだら始まります、永遠の地獄が。私たちはそのことを知っている、知っている者の責任があります。私たちは証をしなくてはいけない。私はクリスチャンですよ。私の信じているイエス様はこのようなお方ですよ。私たちを待っている魂がいるということを忘れないでいただきたい。なぜ語れないんですか？いろんな理由あるでしょう。聞いてくれないとか、語れる状況じゃないとか、時間がないとか、いろんなことあるでしょう。でも全部ひっくるめてイエス様は言われた愛がないんですよ。私もです。今日のメッセージは自分に対して語っている言葉だと思っています。だからもう一度始めていきたい。イエス様が求めておられる愛を持って生きていくものでありたい。時が良くても悪くても、どこにいても福音を語る準備をしておかなくてはいけない。証しをする準備をしておかなくてはいけない。それがクリスチャンです。今日そのことを覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。神様、どうぞ私たちを本当のクリスチャンにしてください。神様、どうぞ世の光、地の塩として、また人間を取る漁師として、 今飢え渇いているこの時代に生かされているその意味をもう一度私たちが知ることができるように助けてください。嘘、偽り、ゴシップ、いろんなことに渦巻いている今この世の中にあって、どうぞ私たちが永遠に変わらないイエス・キリストを証しするものとさせてくださいますように心からお願いいたします。主の皆あがめ感謝して愛する主イエス・キリストの皆によって御前にお祈りを捧げいたします。